皆さんハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる聖なる聖なる主を褒めて伝えます。主は全能者。すべてを創造し、すべてを治めておられる方。どんなことでもできる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。ではまずですね、東日本のためにですね、今日も祈りましょう。本当にここに語られておりますけど、また日本の教会クリスチャンが持ち出られるようにとですね、祈ってまいりましょう。そして本当にこの国がこのことを通してですね、霊的な祝福に変わることのない祝福に預かることができるようにですね、祈りいたしましょう。
神様を呼んでください、助けてください。
天の父様、非常にこの日本のために、そしてこの東日本のために祈ります。どうぞあなたの憐れみと恵みがさらに注がれますように。またあなたが本当に私たちをさらにこのことを祈らせてくださいますようにお願いいたします。本当に日々このことを祈り、そしてまたそのことにあなたが応えてくださいますように、クリスチャンの祈りにあなたが応えてくださいますように、そして素晴らしい御業を栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ではですね、このように聖書の通読箇所を見てまいりたいと思います。旧約聖書は出エジプト記、新約聖書はマタイの福音書となっています。出エジプト記はですね、出エジプトからアラノでの歩みです。中でもですね、20章、そこには有名な10回ですね、モーセの10回が書かれています。またですね、後悔が分かれるシーン、それがですね14章から出てきますね。ちょうどそれらのところがですね、今回の、今週の通読箇所の中に入っています。ぜひですね、読んでみてください。またですね、マタイの福音書はお話の中で共に開いてまいりたいと思います。今日はですね、このマタイの福音書から19章を開いてまいりましょう。マタイの福音書の19章13節から26節のところです。そしたら、新改訳聖書2版35節3版38ページのところよろしいでしょうか。司会者お願いします。あ、はい、こちらでお願いします。
では、お願いいたします。今回の聖書を広く読みます。13です。その時イエスに手を置いて祈っていただくために、子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを使った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてから旅行させていかれた。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この宣言はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまた欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。 そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見ていました。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。
アーメン。ありがとうございます。ではですね、一緒に主題聖句を言いましょうか。はい、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。マタイの福音書19章26節、ね、ではこのところから神にはどんなことでもできますと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回のお箇所ですね、イエス様のところに子供たちが連れてこられたというところから始まっています。子供たちは自分で勝手にやってきたんではありません。子供たちは連れてこられたと書いてありますから、まあ、親でしょうか、またですね家族でしょうか、子供たちのために祝福の祈りをしてほしいとですね、そのように思って子供たちが連れてこられました。その時イエスに手を置いていただくため子供たちが連れてこられたところが、弟子たちは彼らを叱ったとあります。彼らが連れてこられたのは手を置いて祈ってもらうためでした。ところが弟子たちはそれを許しませんでした。この時ですね、その時であります。その時、この時何があったのか、まあ、このマタイの福音書の19章3節からですね、こういう出来事が書いてあるんですね。今読んでいただいて少し前のところ、19章3節、ファリサイ人たちが明洞にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。ファリサイ人がイエス様のところに質問に来たわけです。その時、このですね、子供たちが連れてこられた時にまでこの話は続いているんですね。ファリサイ人たちは離婚しても良いでしょうか、律法にかなっているでしょうか、こう聞いたわけです。イエス様は答えられました。創造者初めから人を男と女に作って、それ以上はその父と母を離れてその妻と結ばれ二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。これは原則なんですね。これは結婚に関する原則です。結婚したものを、それは神が一つとされたものだから引き離してはならない、これが原則なんですね。というところがファリサイ人たちはそれを納得しませんでした。そしてあれこれと質問を続けていました。その話が終わりかけた頃に子供たちが連れてこられた。まだそのですね、ファリサイ人たちにやり取りのあるそこにですね、子供たちは連れてこられた。まあ、子供たちが連れてこられた時、弟子たちは叱ったと書いてあります。まあ、弟子たちはね、誰を叱ったんでしょうね。まあ、連れてきた親たちかもしれませんね。直接子供たちのことも叱ったかもしれません。まだ来るな、ね、そんな風であったかもしれませんね。ところがそこでイエス様は言われた。 子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。今ファリサイ人たちとイエス様との議論がなされている。そこにですね、子供たちを連れてこられた。でもそこでイエス様は邪魔をしないで私のところに来させなさいと言われたんですね。ここに2種類の人が出てきますね。ファリサイ人と子供たち。イエス様はこの子供たちについて、天の御国はこのような者たちの国だと言われました。ファリサイ人は何を質問しに来ましたか？ファリサイ人は聞きました。理由があれば妻を離別することは立法にかなってますか？離婚してもいいですか？離婚しても天国に入れますかと聞きに来たんです。天の御国に入るのに離婚しても大丈夫ですかと聞きに来たんです。何が立法にかなっているか、どうすれば天国に入れるか、これをしちゃ天国に入れなくなるのかどうか、それをファリサイ人は質問しているんです。これに対して立法の原則によるならそれは間違っているとイエス様は言われました。そしてそこに子供たちがやってきました。ファリサイ人たちはどうやったら天国に入れるのかを考えています。ところが子供たちはそこに連れてこられて、イエス様はこの子供たち、天の御国はこの子供たちのものだと言われた。ファリサイ人は一生懸命考えていました。自分がどうやったら天国に入れるのか。でもイエス様はこの子供たちこそ天国に入れるんだとおっしゃったわけです。この二つの出来事ははっきりとつながっているんですね。聖書はですね、本当に神ご自身の手によって書かれている書物だなと思います。私たちの目から見るとあれこれと話が飛んでいるかのように思うことがあります。ちょうどですね、金曜日シンガポールからですね、サン先生が来られてですね、プレッシャーというお話をされました。その時にもですね、そう言っておられました。聖書はですね、本当に一つのですね、つながりを持って書かれている。だから全く関係ないように見える出来事の中に実は大切なつながりがある。そこにははっきりとですね、神様の意図があるわけですね。神様はここでこの子供たち、それとファリサイ人と置いておられるわけですね。イエス様とファリサイ人とのそのややこしいやり取りのところにですね、どうやったら天国に入れるのかとですね、ファリサイ人が質問する、そのやり取りのところにですね、何にも考えない子供たちが連れてこられてですね、ただ手を置いてほしい、ただ祈ってほしい、ただ祝福してほしい、そのようにやってきた子供たち、この子たちが天国に入るとイエス様は言われたわけですね。そしてイエス様は手を彼らの上に置いてからそこを去った。どんな議論も人を 天国に入れることはできません。またどんなふうに自分たちが正しいと見せかけようとしても、そのことによるのではないということをこのところから教えられます。天の御国はただイエス様のところに出ていった、そういう者たちのものであるとイエス様は言われた。さてここでですね、そこをイエス様去って行かれたとありますが、そこを去って行かれるその時に一人の聖人がやってきます。今 今度この青年は言います。先生、永遠の命を得るためにはどんな言うことをしたらよいでしょうか。何をしたらいいですかですね。さっきのパリサイ人は何をしたらダメですかって聞きました。今度は青年は何をしたらいいですか。永遠の命を得るための方法、天国に入るための方法を聞きに来ました。イエス様は戒めを守るように言われます。どんな戒めですか。それはモーセの律法です。殺してはならない、監視してはならない、住んじゃない、偽証してはならない、これはモーセの律法です。父と母を敬え、またあなたの隣人あなた自身のように愛せよという言葉もそこに書かれていますよ。イエス様は戒めを守るように言われました。今ですね、旧約聖書通読が出エジプト記であると言いました。でちょうど20章がですね、今週の通読箇所に入ります。その中にモーセの実戒があります。ちょっと細かく出してしまいましたけども、あまりですねモーセの実戒を読むことがありませんのでお読みします。私はあなたエジプトの時に奴隷の家から連れ出したあなたが主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない。あなたが主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ばし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆を乱れに唱えてはならない。これが3番目ですね。主は皆を乱れに唱える者を罰せずには置かない。そして4番目、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。ここ、6日間働いあなたの全ての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みになる中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいる全てのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。これが4つ目までですね。そしてさらに、こう続きます。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられて、あなたの祝いが長くなるためである。殺してはならない、監視してはならない、住んではならない、あなたの隣人に対し偽り証言をしてはならない、あなたの隣人に欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、後ろが全てあなたの隣人のものを欲しがってはならない。ここに父と母を敬え、殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽り証言をしてはならない、隣人のものを欲しがってはならない、そのように全部で10個のですね、戒め、等の戒めが書かれているんですね。まあ、これを一つずつまた話してしまうとですね、大変なことになってしまうんですので、今ここで出しただけにしますけれども、ここに律法の原則があります。まあ、ここでですね、父と母を敬えということを書かれている。これはですね、人間関係の基本であるからですね。まあ、人はですね、生まれてお父さんお母さんがいるわけですね。そのお父さんお母さんとの関係というのが人間関係の基本になっていく。だから、そのことがまたですね、隣人を愛することにつながっていきますね。そういう意味で、父と母を敬えということが書かれています。またですね、そのことには、あなたの弱いが長くなるという祝福も伴っていますね。イエス様はこのところを引用してですね、そしてどの戒めですかと聞いた青年に対して言われました。殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人、あなたの親友を愛せよとも言われました。ところが青年は言うんですね。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。守っております。 何がまだ欠けているのでしょうか。まあ、ここでですね、別の箇所では、別の福音書では、イエスは彼を慈しんでという言葉が書かれているところもありますが、イエスは彼に言われます。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。彼が完全になりたいなら、律法を完全に守り行う、そのようにしたいならば、全部売り払って貧しい人たちに与えてイエス様についていきなさいとイエス様は言われたわけですね。イエス様についていきなさい。皆さん、完全に律法を成し遂げられた方は誰ですか？それはイエス様です。皆さん、完全に律法を成し遂げられた方は何をなさいましたか？持っているもの全部売り払われたんですか？命さえも差し出してくださったんです。命さえ差し出して私たちに与えてくださった、これが完全だったんですね。イエス様がなされた完全なことというのは、ご自身の命さえも、体も命も差し出して、そして十字架で死んでくださった、これが完全だったんです。そのことからすれば、持っているものを全部売り払って私についてきなさい。皆さん、これを聞くとですね、いや、そんなにしなきゃいけないんですかと私たちは思います。でもイエス様が何をなされたか考えてください。イエス様は完全に律法を守るためにご自身の命を差し出されたんです。そのことによって完全な愛を示されたんです。完全な神の愛、神様すべての人を愛しておられます。そうするならば、そうであるならば、その神様のように完全に人々を愛するためには、自分の持っているものすべてを差し出さなければならないということをイエス様はそこにお示しになります。あなたが完全になりたいなら、全部売り払って、持っているものを全部売り払って、そして貧しい人たちにあげて、あなたは何もないものとなって私のところに来なさいって言われたんですね。ところがこの青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていきました。その人は多くの財産を持っていたからであると書いてあるんですね。彼はお金持ちでした。でも皆さん、彼はお金をたくさん持っていただけではありません。青年はイエス様にはっきりと答えています。そのようなことはみんな守っております。彼は自信を持ってそのことを言うことができたんです。正しく律法を守り行っていきました。彼は立派な青年です。律法を守り、そして神様はそれゆえに彼を祝福してくださいました。そして彼はお金持ちになっていたわけです。たくさんのものを持っていたわけです。正しく勤勉に生活して多くの財産を得ていたんです。この青年にイエス様は、持ち物を売り払いなさい、貧しい人たちに与えなさい、そして私についてきなさいと、こうおっしゃったわけです。彼には簡単に捨てきれないほどの財産があります。簡単には持っているもの全てを手放すことができなかったんです。 それでイエス様は言われます。イエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます。金持ちが天の国御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通るのはもっと優しい。以前にも言ったことがありますが、ここで金持ちと書いてあるこの言葉を単にお金を持っている人だというふうに捉えないでください。イデアの社会の中でお金を持っている人、それは祝福されている人です。立派に生活して神様から祝福されている人です。貧しさは呪いであると考えられました。呪いの結果であると考えられました。豊かさは神様の祝福の結果なんです。そうであるならば彼は祝福されている人です。神から祝福されている人が天の御国に入るのは難しいと読み替えたらどうなりますか。神様に祝福されている人が神の国に入ることは難しいとイエス様は言われたわけです。そしたら皆さん、と思いませんか。神様から祝福されている人、立法を守り行った立派な人、立派な人、神様から祝福されている人が天国に入るのは難しいと言われたら、弟子たちはこれを聞くと大変驚いたんです。立派な人こそ天国に入るんだと思う。当たり前ですね。あの人は立派にやってるんだから神様は天国に入れてくださるに違いない。私たちはそう考えるじゃないですか。だから弟子たちは言うんです。それでは誰が救われることができるのでしょう。誰が救われることができるんでしょう。皆さん、今回読んでいただいた箇所にその答えが書いてありました。どこでしたか。これです。天の御国はこのような者たちの国です。誰について言ってますか。子供たち。誰が天国に入ることができるんだろう。弟子たちは言いました。弟子たちは驚いて言いました。立派な人が天国に入れないなら誰が天国に入れるんだろうか。イエス様はここでその答えを先に言っておられます。示しておられます。子供たち許してなさい。邪魔をしない。私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。何も考えずにただ神様の祝福が欲しいと言って神様の前に出てきたもの、ただ手を置いて祈ってほしい、祝福してほしいとイエス様の前に出てきたもの、皆さんこの時ですね、パリサイ人とイエス様との間でややこしいやり取りをしてるんです。そこにですね、ずかずかと入り込んでですね、私のことを祝福してください、祈ってください。まあ、子供たち自身ではないかもしれない。でも親や家族が連れてきてこの子たちのために祝福して祈ってください、そんな者たちに対してですね、神の国はこのような者たちのものだとイエス様は言われたんです。 KY というのも最近は死語ですかね。空気が読めないですが、パリサイ人とイエス様がですね、ややこしい話をしているときに私のことを祝福してくださいずかずか入ってくる、こう空気が読めないのもいいところですね。何のですね、制裁も何も考えていない。でも神様に祝福されたいんです。私は神様はそういうものを喜んでくださる。へりくだって、私こそ祝福されるべきだなんて言わずに、神様私を祝福してくださいと神イエス様の前に出ていくものを神様は喜んでくださる、イエス様は喜んでくださるということです。パリサイ人は考えました。これをしたら天国に行けなくなるんだろうか、どうだろう、どこまでやっていいだろうか。青年は考えました。何をしたら天国に行けるんだろう、永遠の命をもらえるんだろう。でも子供たちは イエス様に手を置いてほしいとです。子供たちが求めたのは何ですか？イエス様に手を置いてもらうことです。イエス様との関係です。イエス様とのつながりです。パリサイ人と青年が求めたのは何ですか？自分の義を立てるためにどうすればよいかです。もしここでパリサイ人に対してイエス様が、まあ、理由があったら離婚しても立法にかなっているとおっしゃったとしたら、安心して離婚ができると考えるんじゃないですか。しかしそこには愛はありません。立法の原則は神を愛し隣人を愛することです。ですからそこに愛がないならそれは罪です。しかしその愛はですね、人間関係の愛ではありません。私たちが聖書を読む上で愛とは何か、神は愛です、聖書は言いますね。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにより、神もその人のうちにおられます。私たちの言う愛は神様の愛です。そしてこの神の愛によって互いに愛し合うんですね。私たちは神様に愛され、神様から愛されているからこそお互いを大切にする、愛する、お互いを敬う。またこの神様こそが愛です。この方の愛によって私たちは生かされています。パリサイ人たちはその立法の原則から外れてしまった。青年もどうですか？今しめは守っていますと言ったところで、じゃあ大丈夫で、あ、じゃあ大丈夫ですイエスさんもし言われたら、そのことは結局自分の義を立てていることになってしまった。ヤコブの手紙4章6節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、ひれくだる者に恵みをお授けになる。まあ、高ぶるなんて言うとですね、すごく偉そうにしてると思うかもしれません。でもそうじゃありません。高ぶるとは自分の義を立てることです。私はこれをやってるから正しいということが高ぶっていることです。そして私たちは神様の前に平気だっていう、何もできないものとして神様の前に平気だっていう。そうです、イエス様は言われたんです。あなた方は何もできないとおっしゃったんです。何もできないものとして主の前に平気だっていう、主の命を受ける、主の力を受けようと主の前に平気だっていう、そのものを豊かに恵みを注いで生かしてください。パウロも言います。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。私たちは神の前で自分が立派だということができません。そして主の前に出ていくもの、そのものに神様は恵みをお与えになります。マタイの福音書11章12節にはこう書いてあります。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。天の御国は激しく奪い取るもの、求めて受けていく。熱心に求める者に主は与えてください。まあ、今回この激しくという事柄からですね、思い起こすこととして聖書の中にですね、一つの出来事がありますね。ルカの福音書、イエス様はこう言われました。 またイエスは来られた、あなた方のうち誰か友達がいるとして、我の中にその人のところに行き、君パンを見つかせてくれ、友人が旅の途中、私の家に来たのだが、出しているものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かを言うことはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼みに続けるなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。あくまで頼み続けるなら、激しく頼み続ける、あくまで頼み続ける。先日ですね、グレースチャペルに来られたタン・ユニキン先生がメッセージの中でこのお話をしておられました。あくまで頼み、恥ずかしげもなく頼み、あくまでというところがですね、もう人目もはばからずとか、ね、恥ずかしげもなくとかですね、そういう意味にも取れる言語だということを言っておられましたけども、もう人目のことなどですね、かまっていられない、とにかく求める。まあ、しかしですね、この箇所からですね、言っておられましたね。真夜中に自分のためのパンではなくて、やってきた友人のためのパンを必死で求める。ここにですね、取り出しの姿が、ね、そして恥ずかしげもなく、まあ、それこそですね、空気を読んでとかそんなことではなく、ね、こんなことを神様にお祈りしていいんでしょうか。たまに、ね、聞かれることがあるんです。神様にこんなことをお祈りしていいんですか。すべての場合に言います、いいです。もちろん神様がそれをその通りにお答えになるかどうかは分かりません。でも皆さん、神様は親なんです。神様はあなたの親なんです。一番良い解決を与えてくださいます。小学生の子供がバイクが欲しいと言ったからといってバイクを与える親はいないと思います。でもその子にとって一番良いことを親はしようとします。ましてや天の父なる神様は最善のことをしてくださいます。あなたに一番良いものを与えてくださる、一番良いものを神様は用意してくださって、そのことをですね、信じて神様に求めましょう。どんなことでもいいですね。そうですね、どんなことでもです。神様が求めるもの、最善のものを用意してくださって、笑ってしまいますね。昨日ね、いいですね、こういうものが欲しいという話をしてたんですね。で、まあ、ね、神様はね、持っているもので満足しなさいとおっしゃってるんじゃないかという話もしたんですね。で、まあ、今ちょっとかなり目が合いましてね。どんなものでも神様がね、一番良いことしてくださいます。信じて求めましょう。あくまで頼み続ける。人がどうこう言うからではない、自分自身の気持ちを神様の前に持っていく。神様はそのことを喜ばれます。そしてそれが神様との関係になるわけですね。どんなことであったとしても神様の前にそれを差し出していくときに、その人と神様との関係がそこに生まれていきます。そしてそこにはその何々が欲しいとかそういうことだけを超えたですね、人間関係のようなですね、神様との 交わりができているんですね。神様はそのことを求めておられます。どんなことであったとしても、あなたが神様の前に出てくることを求めておられます。神様は、あなたが神様の前に出てきて何か言うときに大喜びでそれを聞かれますね。そしてあなたに一番良いことをしてくださる。自分に何もないのに出ていく、まあ、どこかですね、行きにくいところに行くときにはちょっと贈り物を用意したりするときもあります。手土産を持って行ってですね、そして相手のご機嫌をですねちょっと伺って、そしてお話をする、そういうふうなこともありますね。でも何もない、神様の前で私たちは何もありません。何もないものが出ていくためには大事だ。私たちがそのようにせり下って神様の前に出ていく、その時に神様は豊かに祝福してください。今回主題聖句は、それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできますと書かれています。誰が天の国に入ることができるんですかと弟子たちが聞いたときに、その答えが、それは人にはできないことですとはっきり言われたんです。人にはできないことですと言われた。皆さんいいですか、誰が天の国に入ることができるんですか。誰もできないんです。誰もできないんです。それは人にはできないことです。ここにはそれはお金持ちにはできないことですと書いてあるんじゃありません。それは罪人にはできないことですと書いてあるんでもありません。それは人にはできないことですと書いてあるんです。はっきりしたことですね。人にはできないことなんです。誰も天国に入ることなんてできないんです。でも神にはどんなこともできますと書いてあるんです。私たちが天の御国に入ることができるのは、ただ神様の憐れみとその力によるんです。誰も自分がこれをしていないから、またこれをしたからという理由で天の御国に入ることなんてできっこないんです。何をしたら天の御国に入るか、何をしても入れないんです。神様の憐れみによって私たちは天の御国に入ることができるということをこの箇所は言っているんです。神にはどんなことでもできる。神様は私たち罪人を天国に入れることすらできる。そのためにイエス様は十字架にかけて贖いなしてくださった、大きな代価を払ってくださった。私たちはその恵みによって生かされている、ね、そして私たちはその恵みによって天の御国に入るものとされた、神のことされた、永遠の命が与えられている。素晴らしいことです。ですから私たちは平気であり神様の前に出ていきましょう。私はあなた方に言います、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれます。どんなものでも私たちは神様の前に求めることができます。私たちは平気だって神様の前に出ていく、何でも求めましょう。また私たちはこのイエス様にあって天の御国に入るものとされました。それとのことを感謝します。私たちが平家大主の前に出ると主は豊かな祝福を与えてください。今この主にですね、心から祈ってまいりましょう。祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。 一字一枚お願いください。